3月の第2週四旬節の暦では第3の日曜日を迎えることになりました。暦は春へ向かっております。そして主イエスのご復活、イースター、今年は4月の5日ですけど、そこへ私たち向かっていることを改めて覚えます。これまでに何度ともなく申し上げていることですが、この四旬節、これはイエス様のこの受難、この出来事を特に心に留める、そういう時期でございます。主イエスの苦しみ、痛み、これを聖書の御言葉から聞き取って、私たちが神の御心を痛みの中に受け取っていくとき、苦しみとか試練、日頃私たちも経験いたします、あまり心よく受け止めることのできない日々の出来事、これがよくあるわけですが、そうした自分自身のつらい状況をイエスのご受難というこの悲しい出来事にかざしてみるのです。そこから悔い改めや慎み、あるいは謙遜といったことを教えられるのがこの四旬節でございます。さて、今日の福音書、場所はエルサレムの神殿の境内であります。時は聖書によると杉越の祭りの直前であったようですね。杉越祭というのはユダヤ教の3つの大きなお祭りのうちの1つでございます。ちょっと調べてみましたら、これやっぱり移動するんですよね、日にちはね。で、今年はですね、4月の4日からですから、キリスト教でいうところのこのイースターの前日から1週間がこの杉越祭なんだそうであります。で、この杉越のお祭りというのは、旧約聖書の出エジプト、モーセがイスラエルの民を導いてエジプトを出たあの出来事から続いておりまして、今からもう2000年近く前から、昔からこうした祭りが、この出来事が覚えられ、祭りが行われて今に至っているというわけでありますから、その2000年という時の流れを想像しただけでも、この旧約のモーセの出来事を守り続けるというこのユダヤ人のものすごく強いこの意志といいますか、伝統の力というものを感じ取ることができるのであります。杉越祭というのは大きな祭りですから、本山であるエルサレム神殿がいつも以上に大変にぎわうということは想像に難くないと思います。日本でもお正月になると神社やお寺に出店が並んで、そこにたくさんの人たちが詰めかけるという光景、これ私たちにもおなじみなことであります。さしずめこの辺りだと、何といっても靖国神社がそうであります。言うまでもなく、この靖国神社、いろんな意味で独特な神社でありますから、大変人で賑わうわけですが、私が知る限り年に3回ものすごい人が集まります。一つがお正月、三が日ですね。そしてもう一つは、8月15日。そしてもう一回が春に行われる御霊祭りというやつであります。で、 この御霊祭りって靖国神社独特のお祭りのようでして、ちょっと調べたらこの御霊祭りというのは靖国神社が1947年から始めたんだそうであります。ですから戦後ですよね。戦後のお祭りですから、この杉越のお祭りなんかとちょっと比較にはできないんでありますが、特に古来からの伝統行事というわけではないんであります。まあ、そのせいでしょうか、この御霊祭りと言われるお祭りには若い子たちがたくさん集まる、圧倒的に若い子たちが多いという特徴があります。で、学生たちにとってこのお祭りが何でも一種の同窓会のようになっているようなんですね。この界隈の小中学校の、まあ、子どもたちにとってそんな機会だということで、提灯がたくさん並んで、それこそ光の祭典というふうなキャッチフレーズで、宣伝をしておりますが、そうしたところなんかも若者の心にぴったり当てはまるのかもしれません。若い人たちが集まるお祭りなんですよね。ちなみに国会議員が、まあ、献金をして自分の名前をはっきり書いた提灯がたくさんこの時はぶら下がるそうであります。ちょっと話題がそれてしまいましたが、そうしたにぎわいという点で同じなんですけれども、靖国神社とエルサレムの神殿のにぎわいで違っているのは何か、これやっぱ出店ですよね。出店が全然違います。エルサレム神殿には日本の神社の出店にはない特徴がありました。今日の聖書でも分かります。たくさんの動物が並んでいたようであります。鳩、羊、ヤギ、牛、境内のあちこちでそれが売られていたのであります。ペットとして売られていたわけではなくて、すべて神様に捧げるための捧げ物として売られていたのであります。で、お参りに来た人たちはお金を払ってそうした動物を買うわけであります。自分で買って、それをこの捧げてもらって罪の償いをお願いをすると。お金持ちだったら大きな動物、牛ですとか羊とかで、そういう高価な動物を買えない人たちは山鳩を買ったりするというわけであります。まあそういった状況というのはいつの時代も同じであります。そしてそれを神殿内に持っていくと、司祭がですね、その捧げられた動物をほふって、お祈りをすると。これが罪の償い、罪のあがない、贖罪の儀式でありました。日本流に言うならばお祓いですかね。これがユダヤ人の、まあ、お参りの様子ということになります。もう一つ特徴的なこと、それはここに両替所があったということであります。どうして神殿の境内に両替所があったのか、このあたりは日本の文化に住んでの中にいる私たちにはなかなかわからないところだと思うんですが、このイエスがいた当時のイスラエルというのはローマ帝国の一部でありました。ローマ帝国に属しておりました。流通していたお金はローマのお金だったりしたのであります。で、皇帝カイザルの肖像がそこに彫り込んであるコインが使われていたわけですね。で、皇帝カイザルが乗っているコインというのはユダヤ人からしてみたらもう使いたくないお金なんだけど、ローマが支配しているからそれが流通している、まあ、そういう状況であったわけです。イスラエルという国はいろんな民族が行き来するところでありましたから、実はそれだけじゃなくていろんな貨幣が使われていたようであります。で、皆さんも聖書をお読みになった時にですね、よくカタカナの言葉でなんかお金の単位らしい言葉がよく出てくるのを ご覧になっていると思いますが、いろんな通貨が出てきます。ちょっと拾い上げてみたんですけど、アサリオン、クアドランス、デナリオン、レプトン、今申し上げた4つはローマのお金でもあります。そしてこの地域というのはギリシャ帝国、ギリシャによっても支配をされました。アレクサンダー大王の時代にですね、ギリシャにも支配されましたから、ギリシャのお金もどうも流通をしていたようです。それが聖書の中に現れています。タラント、ドラクメ、ムナ、まあ、こういったこの単位、通貨単位が載っておりますが、以上今申し上げた3つはギリシャの通貨であります。じゃあユダヤ人の通貨というと、これは今もユダヤ、イスラエルでは使われているんですが、シェケルという単位ですね。シェケル、わけがわからなくなりそうであります。あまりにもたくさんのこの通貨がありますから。で、海外に行きますと、この両替所っていうのはこの繁華街なんかにはごく普通にありますよね。ドルとかユーロと、そして同時に地元の通貨が、まあ、共存しているのが当たり前なのが、まあ、海外の至るところにあるわけであります。さて、もう一度話を元に戻しますと、なぜ両替所が神殿の境内にあったかということであります。この捧げるための動物を買うためのお金というのは外貨でもよかったかもしれません。ドラクメでもムナでも何でもよかったかもしれませんが、神殿にお金を納める場合、まあ、神殿税を納める場合、お布施とか税金は、これはイスラエルのお金じゃないといけなかったんですね。シェケルじゃないとダメだったんですね。それはお分かりですよね。やはりユダヤ人たちはユダヤのお金で、神様の、ユダヤ人の主なる神に捧げたいという気持ちがあった。外貨使えない。ですからここに両替所があり、自分の財布の中に入っているドラクメ硬貨だったり、タラントンだったり、タラントンっていうのはありませんが、アサリオンであったり、そういった硬貨をですね、わざわざシェケルに交換して神殿で献金をしたということであります。まあ、こういう光景をイエス様が見て目に入った時にいきなり暴れ出したというのが今日の福音書でございます。穏やかで心優しいイエス様が突如暴れる、ちょっと想像しにくく、とても意外な気もするんですが、聖書に書いてあるところを見ると、私たちがここを読んで驚くように、それが人々の心に焼き付いたのでありましょう。あのイエス様がこんなに怒り狂っている。それでこうして聖書に記録されたんでありましょう。縄で鞭を作り、羊や牛を境内から追い出し、両替人の金をまき散らす。そんなふうに書いてありますから、まあ、派手な立ち振る舞いをしたわけであります。腹に据え金切れてしまったイエス様であります。私の父の家を商売の家としてはならない。これがイエス様がお怒りになった理由であります。神社に、日本の神社に並ぶ出店のことをとやかく言う人はあまりないと思います。ちなみに教会でもバザーをします。イエス様の言葉で言うなら、いずれも父の家で商売をしていることになるわけであります。神社の場合は知りませんが、キリスト教会では聖書のこの場所を引っ張り出してきて、教会でバザーをすべきではない まあ、こういう議論があったりいたします。今日のこの聖書の御言葉はそのことのためにあるわけではないのですが、ただ今ご紹介したバザーの一例のように、私どもの日頃のこうした活動がキリスト教の教えに反しているのかいないのか、そうしたことは確かに気になることではあります。ある時本屋さんで立ち読みしていたら、面白いタイトルの本が目に留まりました。聖書男という本であります。ご覧になった方いるかもしれません。聖書男、昔映画で電車男というのがありましたけどね、聖書男というタイトルがついておりました。37歳のアメリカ人男性が1年間ニューヨークで聖書の教えをそのまま守って生活してみようと決意して、それを記録したいわば日記風の本がこの聖書男であります。まあ、これはこの人の、興味本位で、半ば面白半分にそれを、また記述も面白おかしく書いているような本でありますから、この宗教の戒律の実践とかですね、そういうような修行の記録と思わないでくださいね。そういう本ではなくて、できるものならやってみるかというふうに、でそれを面白おかしく書いた本で、かなり売れたようです。これはアメリカでは特によく売れたようであります。よく売れるということは、聖書に書いてある教えって守れるのか守れないのかということに多くの人たちは関心があるということですよね。で、そういう戒律的な見方で、戒律の本として聖書をついつい見てしまうというのが実は私たちなのであります。私の父の家を商売の家としてはならない、このイエス様の言葉も、聖書を戒律の本として捉えると、バザーをしていいかいけないかというような議論に陥ってしまいます。しかし聖書というのは、特に新約聖書がそうですが、守るべき、私たちが守るべき戒律を詰め込んだ本では全然ないのであります。聖書はむしろそうした教え、戒律の呪縛から私たちを解き放つための本、それが聖書、新約聖書であります。今日の福音書の後半を見てまいりますと、そのことがわかります。イエス様は言われました。この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。このようにイエスが言うと、ユダヤ人が、この神殿は46年もかかったのに、なんで3日で建て直せるのかというふうに反論をするわけであります。で、ここから21節に次のような解説をヨハネが加えております。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。ご自分の体のことを神殿として表現したんだ。イエスと言い争いをしているユダヤ人にはこの言葉わかるはずもありませんが、私たち、すでに主イエスが復活なさったということを知っている私たちから見れば、そしてこの福音書を書いているヨハネもそうです。もうすでにイエスを復活を知ったものとしてこれを書いているわけですが、そこから見るならば、このように過ぎ去ったことを振り返りながら、神殿とはイエスご自身の体のことだったのだと 説明されれば、あ、なるほどそうかと、こういうふうに納得できるわけであります。神殿とはイエスご自身のお体のことという言葉が、これが今日の大切な一言でございます。牛や羊を売り買いをして、それを焼き尽くして神様に捧げるというこの儀式を繰り返す場所、これは確かにユダヤ人にとってかけがえのない聖なる場所だったのでありますが、果たして本当にそれが心から神様を礼拝していることになるのか。動物の生贄の丸焼きが本当に神様が心から喜ぶ行為なのか。これがイエス様の疑問でありました。このイエスの疑問がここに現れているのであります。神様がおられるところは儀式を行う建物ではない。イエス様が言うように、肉の体という神殿、命を神様から授かった私たちの中にこそ神様は共にいてくださるのであります。これにまつわって旧約聖書のホセア書の言葉を思い出します。イエス様は他の場面でもこの御言葉を引用しているんですが、こうおっしゃいました。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであり、焼き尽くす捧げ物ではない。すでに旧約聖書の中に、生贄ではない、焼き尽くす捧げ物ではなく愛だということが書かれているのであります。このホセアの一言が今日の福音書の出来事すべてを物語っております。生贄ではなく愛、神様を知ること、神様が求めておられるのは生贄ではありません。私たちの心です。私たちが心を神様に捧げることであります。神様を知ること、神様に祈ること、神様を崇め慕い求めること、そしてそんな私たちが互いに愛し合うこと、そうして心を通わせることこそ、神様は何よりも喜んでくださるのであります。お祈りいたします。聖なる神様、時に私どもあなたの誠を誤解して、ついつい習慣的に行っていることがあなたが喜ばれることと思ってしまうところがございます。それもまた私たちが陥りやすい罪です。神様、あなたが求めておられるのは私たちの心、あなたは私たちをあなたの宮としてこの体を、そして心を作ってくださいました。どうぞ私たちが心からあなたを見上げ、そしてこの体をあなたの御用のために用いることができますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。